こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂版日本救急医学会 ICLS 指導者ガイドブックは、日本救急医学会の ICLS コース企画運営委員会と ICLS コース教材開発ワーキンググループが編集した ICLS ソポコースの指導者を対象とする実務書である初版は2011年に刊行され、2022年の改訂版では長年にわたる指導者養成ワークショップの蓄積を踏まえて内容が整理された。主眼は救急蘇生の手技そのものを解説することではなく、その手技を受講者が安全かつ再現可能な形で学べるように指導者がどう設計し関わり評価するかを示す点にある。指導の目的、指導者としての基本、コース特有の指導技能、ファシリテーション、振り返り、コーチングを扱い、これから指導に加わる人とすでに指導を担う人の継続的な能力開発を支える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、手技の伝達ではなく ICLS の学習目標から指導を組み立てる本書の基礎にあるのは、インストラクターの役割を知識や手技を説明する人に限定しない見方である。限られた時間内に心停止などの緊急場面で必要な行動を学ぶため、受講者が何を理解しどのように行動できるようになるべきかという学習目標を起点に指導を組み立てる必要がある。説明が詳しくても受講者が優先順位を判断できずチームの中で行動へ移せなければ教育としての到達は不十分になりうる。本書はコースの学習目標と認定基準を踏まえることを重視し、指導者が自分の得意な教え方や経験則だけに依存しないための枠組みを提供する。これは評価を単なる合否判定ではなく、目標に照らして学習状態を確かめる作業として位置づけることにもつながる。受講者、時間、課題の条件が異なっても目標を軸にすれば何を強調し、どこで介入し、何を振り返りの論点にするかを一貫して判断できる。救急教育における標準化と学習者に応じた支援を両立させるための出発点である。次に、ICLS 特有のシミュレーション指導を行動と判断を結ぶ学習機会にする ICLS コースの教育は、心肺蘇生の各操作を個別に覚えるだけでは完結しない。緊急対応では状況の把握、役割分担、優先順位付け、手技の実行、周囲との意思疎通が相互に関係するためである。本書が扱う ICLS 特有の指導技能はこうした複合的な学習を支えることに意義がある。シミュレーションを用いた演習では現実の患者に危害を加えずに受講者が行動を試しその結果を確かめられる。しかし場面を再現するだけで学びが自動的に生まれるわけではない。課題の狙いが曖昧なら受講者は正解探しに終始しやすく、観察すべき行動も定まらない。指導者には演習前に目標と条件を明確にし、演習中には安全性を進行保、演習後には経験を学習へ変換する役割がある。本書は指導者養成ワークショップで培われた視点を通じて危機やシナリオを教育目的に従属させる姿勢を示す。臨床の緊迫感を模倣すること自体ではなく、受講者が次の実践で使える判断と行動を獲得することがシミュレーション指導の中心となる。さらに、ファシリテーションによって受講者が受け身にならない学習環境を整える。本校で重要な柱となるファシリテーションは、指導者が一方的に答えを示す講義型の関わりとは異なる。受講者が自ら状況を整理し、判断の根拠を言語化し、他者との違いから学べるように、学習過程を促進する働きである。救急対応の教育では時間的制約や手順の正確さが重視されるため、指導者がすぐに修正点を告げたくなる局面は多い。だが即座に答えを与えるだけでは、受講者が自分で観察し問題を発見し次の場面に応用する力を育てにくい。本書が扱う指導者の基本は、受講者を放任することではなく、学習目標に沿って発言や思考を引き出しながら必要な時には明確に方向づけるという均衡にある。特に成人学習者を対象とする実務教育では、キーウの臨床経験や職種上の視点が学びの資源になる。ファシリテーターはその資源を活用しつつ、特定の参加者だけが発言する状態や、誤りを恐れて意見が出ない状態を避けなければならない。指導の質は話す量ではなく、受講者の学習行動をどれだけ支えたかで捉えるべきだという点が、本書の実践的な価値である。そして、振り返りを用いて演習中の経験を次回の臨床行動へ接続する演習後の振り返りは、 ICLS 指導において単なる感想共有や反省会ではない。本書が重視するのは、演習で起きた行動を手がかりに受講者が何を認識し、なぜその判断をし、次に何を変えるかを整理する過程である。救急対応は展開が早く、演習中の本人には自らの判断やチーム内のやり取りを十分に振り返る余裕がない。そのため演習後に経験を言葉にし、観察された事実と解釈を区別しながら検討することが学習の定着と応用を左右する。 指導者が結論を急いで提示すると受講者は正しい行動を暗記しても状況が変わった際の判断原理をつかみにくい。一方で自由な意見交換だけでは重要な安全上の論点やコース目標が取りこぼされる恐れがある。ここでも指導者には受講者の気づきを尊重しつつ学習目標へ焦点を戻す進行が求められる。本書は振り返りをファシリテーションと切り離さず行動・思考チームの相互作用を検討する教育技法として扱う。失敗の指摘だけに偏らない構造を作ることで受講者が防衛的にならず次の実践に向けた具体的な改善を考えられる。最後にコーチングと認定基準を指導者自身が成長を続けるための仕組みにする。本書は受講者への指導法だけでなく ICLS インストラクターが継続して力量を高めることにも焦点を当てている。改訂版の背景には2003年から続く ICLS コースと指導者養成ワークショップの経験があり指導者の育成を一度の研修で終えるのではなく実践と見直しを繰り返す過程として捉える姿勢がある。コーチングはその過程で相手の考えや次の行動を引き出すための重要な視点となる。指導者同士でも単に良かった、改善が必要だと評価を伝えるだけでなく観察した事実を共有し本人が課題と改善策を具体化できるように関わることができる。また指導者養成ワークショップの目標や認定基準を明示することは資格取得のためだけに意味を持つのではない。求められる能力の輪郭を共有し自己評価や相互支援の基準を持つことにつながる。本書には受講者用チェックリストなどの資料も収録されており準備・実施・評価を属人的な記憶に任せない実務上の助けとなる。指導法を固定した技術としてではなく観察対話振り返りを通じて更新する専門性として扱う点がこのガイドの特徴である。結論として本書は ICLS コースでこれから指導を始める医療者すでにインストラクターとして演習や振り返りを担当している人そして指導者養成に関わる人に適した実務的なガイドである。受講者として蘇生手技を学んだ経験はあってもそれを他者が理解し実行できる形で教えるには別の知識と技能が必要になる。本書はその隔たりを学習目標、コース運営時の心得、ファシリテーション、振り返り、コーチング、認定基準という相互に関係する要素から埋めようとする。一般的な救急蘇生の教科書が何を行うかを中心に扱うのに対し本書の解脱点はどのように学習を成立させるかを ICLS の教育実践に即して扱うところにある。特にシミュレーションを単なる模擬訓練にせず経験を検討し次の行動へつなげる枠組みとして示す点は日常の院内教育にも応用しやすいチェックリストを含む資料と長年の指導者養成ワークショップを背景とする内容により個人の経験則だけに頼らない指導の基盤を得られる。標準化を守りながら学習者に応じた関わりを考えたい指導者にとって有用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は日本救急医学会 ICLS コース企画運営委員会 ICLS コース教材開発ワーキンググループポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。